聖書を朗読いたします。使徒言行録2章1節から11節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書214ページです。五旬節の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉が話されているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガラリアの人ではないか。どうして私たちはめいめいが生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムから者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、リギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは。以上の聖書箇所より聖霊が加勢するときと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
私たちはイエス・キリストのお名前を聞き、その十字架を聞いたことがあると思います。そのお名前に触れる機会は案外少なくないと思います。信じるに至るきっかけは様々です。教会に足を運んだきっかけも皆様々です。まさか自分がイエス様を信じるようになるとみじんも考えていなかったと述懐する方もいるでしょう。このようにバックグラウンドが全く異なる人たちがこのように礼拝の場で共に座っているのですから、なんとなく不思議な気もいたします。このように集まって祈り賛美し、また聖書のお話を聞いている、このような状況が、まあ、礼拝の姿そのものであります。また改宗一同といって礼拝における祈りの中にそのような表現をすることがあります。ところでお読みいただいた2章1節には一同が一つになって集まっているとあります。心を同じくしている人たちが一つになって集まっている状況です。一体何が同じなのでしょうか。それは皆がイエス・キリストを心に思っていることです。イエス・キリストを救い主と信じています。彼らはこれまで一つところに集まってみんなでお祈りをしていました。少し外れますが、私たちは日頃神様にさまざまなお願い事をして祈ります。その内容は自分自身の課題や近親者のことなど身の回りの出来事の問題解決の願いが大方を占めているものだと思います。クリスチャンであっても、そうしてだんだん教会のこと、教会の人たちのことにも祈りを及ぼせるようになっていくと思います。私たちは特別に秀でた存在で人格的に素晴らしいとか徳が高い集団だというわけでは、もちろん決してそういうわけではありませんけれども、私たちも教会とつながっているとだんだん隣人のために、そして世界のために祈ることができるようになっていくから不思議です。話を戻しますと、 彼らが一つになって真剣に祈り求めていたその内容は何だったのでしょうか。まあ、この聖書の記事の状況を考えると、少なくとも自分の個人的な願いではないことはなんとなくわかります。実は彼らは聖霊が与えられるようにと祈っていました。私たちはこう思うかもしれません。聖霊が与えられるよりイエス・キリストご本人が一緒にいてくれればいいではないかと。しかしイエス様は先週天にお帰りになりました。まあ、それは先週というのは冗談ですが、先週の説教箇所がイエス様が昇天されたところで、本日はその続きなのです。天の父なる神様は救い主イエス様が帰ってしまうと、弟子たちが自力でイエス・キリストを証しすることができないことを当然お分かりになっています。私たち誰だって牧師だって同じです。だからイエス様は天にお帰りになる前に聖霊を与えると弟子たちにすでに約束してくださっていたのです。その約束は昨日今日伝えられてられたわけではなくて、イエス様が十字架にかかる前から言われていたことです。そしてイエス様が十字架で死んでそこから復活させられたのですけれども、そのイエス様が天に帰る直前に弟子たちに言いました。エルサレムを離れず前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさいと。それを聞いた弟子たちはピンときて理解したかというと、そうではありませんでした。もしかしてイスラエルの国を再建させてくださるのはこの時ですかと色めき立ちました。そうです、当時はローマ帝国によって支配、ユダヤ人たちは支配されていましたから、常にイスラエルの国の再建を心の奥底で願っていたのです。これは彼らの心にある悲願に違いありませんが、またユダヤ人がやりがちな早とちりです。イエス様は聖霊のことであると話をしました。あなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなくユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となると言いました。そうしてイエス様は彼らが見ている中で天に上げられて見えなくなりました。本当に天に行ってしまわれた。ひととき心細い気持ちに彼らはさせられたかもしれませんが、イエス様がおっしゃる助け手を待つほかありませんでした。そしてイエス様を信じる使徒たち120人ほどが集まって、約束された聖霊が自分たちの上に与えられるようにと祈っていました。もはや弟子たち12人だけでなく、本当に120人ほどに膨れ上がるまでにすでにイエス様の信じる人たちが集まっていたということです。で、その時は五旬節の日に起こりました。イエス様の昇天から10日後のことです。このイエス様が復活した日から数えたら50日後のことです。50 五旬節というのはユダヤ人にとって定められた大事な三大祭りの一つです。刈り入れの祭り、初穂の祭りとも呼ばれ、杉越の祭りの後50日目に1日だけ行われるお祭りです。この五旬節の日に聖霊が下ったのは偶然ではないでしょう。神様はユダヤ人に対して神の約束が真実であることをまず示されました。ユダヤ人が御子であるイエス・キリストの死と復活を通して神の大いなる御業を信じるようになるためです。世界における福音の初穂の日としてこの日が選ばれたのは誠にふさわしいことでありました。聖霊が降臨し福音の時代が開始される印となり、五旬節は今や教会の誕生日であると捉えることができます。それは祈っている中で突然起こりました。激しい風が吹いてくるような音が聞こえ、彼らがいた家中に響いたのです。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまったとあります。自然科学的には説明しがたい現象ですが、聖霊が一人一人に働く時の現象をここまで視覚的に表された箇所はありません。聖霊に満たされた人たちは霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出しました。大きな音で一体何事が起こったかと周りにいた人々が駆けつけてきました。突風にでも建物がやられたか、大事故か何か。こういう時私たちは大概破壊的な連想をします。ニュースの事故報道でも近隣の人たちが爆発か何かのものすごい音がして見に来たとよく言われるところです。大きな音の真相を確かめて安全確保をしたいという本能的な人間の行動です。聖書に戻りますと、ガリラヤ地方出身の一般庶民のような人たちが外国語で神の出来事を語っているではありませんか。見に来た人々はてっきり突風かなんかの自然災害か何かだと思っていたら、何か予想だにしないことが起こっていました。一体どうなっているのか分からず、あっけに取られるしかありませんでした。風はその思いのままに吹くとイエス様は以前語られました。神の霊、つまりそれが風にも例えられていますけれども、その風の霊、つまり聖霊はそれが欲するところに吹くのです。神様はここに聖霊による風を吹かせました。今気象天気予報においても本当に風の予想、方向性、その強さまで予報してくださるくれるから本当に助かって、いますけれども、当時は風がいつ何時頃から吹くのか、どちらの方向に吹くのかなんて経験則で分かっているところしか分かっていませんでした。本当に予測のつかないこととして捉えられていました。しかし 風がその思いのままに吹くというところにおいては、本当に聖霊がどこで働いて、そこがどこに場所にどなたのところにどの人のところに行くのかがわからないということです。私たちは神様がこの人たちに何をなさろうとしているのか、すでにお分かりの方も多いでしょう。聖霊は福音宣教の時に働く力であると捉えることができます。炎のような舌は諸々の国の言葉を表します。私たちは舌を使って言葉を発するからです。聖霊は具体的には言葉として証言する力となります。そして聖霊は教会を全世界へと押し出す動力源になるのです。聖霊が働くとき、それは私たちの口を黙らせません。主イエスによって罪許され、私たちに生きる希望と力を与えられた、それは喜びなのです。その喜びは内に秘めておく性質のものではないのです。主なる神を賛美し証しする言葉は、私たちのつぶやきやそういうことにとどまらず、公の議論まで発展するものです。いい意味で炎上するものなのです。大声での会話や混乱したざわめきもあちこちで起こり、聖霊が働くときはとても賑やかです。人々の間ではこのキリストの福音に関心を持つ人とそうでない人が起こります。七節にあるように驚き怪しむ人たちもいました。そりゃそうです。普段は離散のちりぢりにされたユダヤ人が離散の地域に住んでいるのですが、その外国に地域に住んでいるユダヤ人も杉越の祭りから五旬節にかけてはエルサレムに帰ってきます。そしてこの時まさにエルサレムに多くのユダヤ人が滞在していました。そうしたらいきなり自分の生まれ育った諸外国の言語をエルサレムで聞いたからです。聖書に多くの地名が書いてありますけれども、ここの地名はそのちりぢりバラバラにされた離散したユダヤ人が住んでいる地域の地名です。まさか自分の住んでる外国が国がいきなりエルサレムで聞けるなどとは考えたこともありません。田舎のガリラヤ出身らしいこの人たちはどこでこのような言葉を身につけたのか、理解を超えることです。現代はスマホで翻訳アプリの便利なものが使えるので、外国に行ってもその言葉にハンディを感じにくいかもしれません。だからといって私たちがそこの外国語を話せる、いきなり話せちゃったその奇跡的なその現象に焦点が当てられるべきではありません。かつてイエス様によって癒された病人の中にも、律法学者やファリサイ派の人たちからすごく怪しまれてしまった、そしてその病気を癒したイエスというその人なる人物について詰問された人がいました。生まれつきの 不治の病がある日突然癒され、そして歩けなかった人たちが今普通に歩いてる、そんなことありえない、そういうことが起こると、本人自身ではなく周りの人たちが怪しむのです。同胞のユダヤ人なら一緒に喜んであげなよっていうふうに思うんですけれども、実にそういう汚れがある状態から清められたという状況になったならば喜んであげればいいのに、実に意地悪だなというふうに思います。まあそういう記事が福音書に出てくるんですけれども、まあ、言うなればイエス様の十字架による救いを証しすることは、まあ当然一部の人々からは怪しまれるものだと捉えた方がいいということです。聖霊が下って使徒たちが、弟子たちをはじめその信じた使徒たちが外国で喋ったことも、外国語で喋ったこともさることながら、神の出来事であるから驚き怪しまれるのです。ところでこの使徒たちはどのような形で主イエスの証人となるのか、無論分かりませんでした。ただ主イエスに従い、そのイエス様が指示した通りみんなで集まって一つになって祈りを持って待っていました。話したこともない外国語をいきなり喋り出したのは、主イエスが何をしてくださったのか異邦人にも知らしめるために聖霊が後押ししたからです。これもすべて神の出来事であり、神が良しとする御心なのであります。つまり、まあこのあと世界宣教に向かっていくんですけれども、そのために、その目的のために、この世界中にイエス・キリストの福音が知らしめる、その大きな目的があるからこそ、聖霊が外国語を喋らせたのです。ですから、その神様のご計画、目的がなければ、そんな勉強もしないで外国語を喋らせるようにさせるなんていうことは通常起こりえないことであります。この神様の霊である聖霊は、創世記にあるように、私たち人間の肉体に命を吹き入れました。そして私たちが神に向き合う存在として生きるようにしてくださいました。そして聖霊が下った今、弟子たちに命を吹き入れ、イエス・キリストの福音を大胆に語る賜物を持った新しい人間として作り変えてくださいました。我々は主イエスに示された、神の愛を示された時、証しする喜びへと招かれます。自分が思いもしなかった仕方で召し出されるかもしれません。主は御業を示す時、聖霊を私たちに送ってくださり、この集まった回収一同を豊かに用います。聖霊に導かれて主イエス・キリストをこれからも証ししていきたいと思います。ではお祈りをいたします。全知全能の父なる神様、私たちが このように聖霊の働きを受けて私たちを信じる者とさせてくださり、あなたのあふれるお恵みに感謝申し上げます。御子であるイエス・キリストは十字架の死をもって私たちの罪をあがない、そして私たちを許されたものとしてくださいました。さらにあなたは私たちにイエス様を証しする喜びを与えてくれました。そして私たちはこの喜びをまた務めとしてこの世で証しするものとさせてくださっています。ですから私たちは生きる中でさまざまな誘惑やまた困難にも遭います。ですがイエス・キリストの十字架の喜びは私たちをその困難を乗り越えさせてくださいますから感謝です。これからもどうぞイエス様と共に歩んでいくことができますように、一同に守りをお与えください。主イエスキリストの尊いお名前によって感謝してお祈りを捧げいたします。アーメン。